次は社会面、暮らし面、読者の声などからです。最初は当世の律具さんの生きる仕組みです。902回目です。湿度に注意。体温調節の基本は体で生じた熱を周りの空気に向かって放出することです。この現象は空気と接している皮膚で行われます。もし気温が高くなれば皮膚から熱が放出されにくくなるので体に熱がたまり体温が上がってしまいます。これが熱中症の原因です。気温が高いだけでなく湿度が高い場合も熱中症の危険性があります。湿った空気は乾いた空気に比べ水分が多く含まれています。水分が多いと空気に含まれる熱量は多くなり、熱量が多いところに熱を放出することは難しくなります。したがって皮膚の周りに湿った空気があると皮膚からの熱の放出がしにくくなるのです。例えば乾いたサウナでは気温が90度 C あっても長い時間いることができます。体の熱は乾いた空気に放出することが可能だからです。しかしミストサウナでは45度 C ぐらいなのにそんなに長くいることは難しいのです。湿った空気には熱を放出しにくいので45度 C でも体に熱が溜まってしまうからです。湿った空気の中にいるとそんなに気温が高くなくても熱中症になりやすくなるということです。室内は特に湿度が高くなりやすいので室温が高くなくても熱中症の危険性が高まります。よく夜間に熱中症が発生しますが、夜間は湿度が高くなりやすいためです。室内の湿度を下げるためにクーラーを使い換気をするように注意しましょう。当世の律具、同文教大教授、薩医大名誉教授。生きる仕組みでした。次は泉です。尻部市管内余市町にお住まいの大川よしみさん74歳学習支援員の方からの投稿で、ばあちゃん校、校は考えるです。私にはしなさんなばあちゃんと勝手に呼んでいる人がいます。よしみさん、そういうことはしなさんなよの決め言葉で5歳まで私をしつけてくれた人です。昭和も100年、戦後80年の今年、突然に彼女のことが思い出されました。あの頃彼女60代、凛としていて素敵で、亡くなられた今も私の憧れの人です。いや、問題は私のことですよ。戦後5年経って生まれましたから十分いい年のばあちゃんなのですわ。孫たちは私をよっちゃんと呼び、勤務している学校では時々グランマと声がかかります。おばあちゃんの英語を教えたからね。ババアなんて呼ばれた日もありましたよ。中学教員で30代だったのにちょっとビビりましたね。親愛の情を示してくれただけなのでしょうけど。これからどんなばあちゃんになりたいか。本人には今年齢の実感はなく、まだ発展途上人のつもりなのですが。目指したいのは、何か失敗をした時に、よっちゃん、そうしないのよ、と孫に優しく指導をしてもらえるばあちゃん。そうだね、ありがとう。いくつになっても感謝をはっきり言葉にできるばあちゃんね。そのためには、手を抜かずにしっかり今日を生きるよっちゃんと学び続ける気持ちを保つよしみさんでいなくてはね。以上、ばあちゃんからの決意表明でした。泉でした。次は第四社会面から、朝の食卓です。ちょっと不気味な生成 AI。 函館の書店員、福島誠さんです。60年近く前に読んだが今も忘れられない漫画がある。小学校高学年の頃に少年漫画誌の別冊に読み切りで掲載されたものと記憶している。野球漫画なのだが、選手たちが皆超絶技能の持ち主である。投手は剛速球を投げ、打者はそれを軽々と打ち返す。 本塁打かと思うあたりを外野手がジャンプしてアウトにする。人間離れしたプレーが続くが、その謎が最後のコマで明かされる。実は両チームともユニフォームを着てベンチに座っているのは青白く痩せ細った選手たちで、全員の膝の上にはリモコンがある。グラウンドでプレーしていたのは彼らが操作するロボットだったのだ。作者も題名も覚えてないが、この不気味なストーリーは忘れられなかった。最近になって現実がこの漫画に近づいてきて、改めて作者の想像力に驚嘆した。私は動画共有サイトで南米の民族音楽を見るのを楽しみにしている。昔はレコードを聴いて想像するだけだったが、今は現地で演奏している様子を見ることもできる。しかし最近はそこにも生成人工知能 AI で作ったと思われる音楽が投稿されている。もともとシンプルな音楽なのでそれらしくできているが、何かが微妙に違っていて不気味である。虚実の見極めが困難になってきたのは音楽に限らないことかもしれない。朝の食卓でした。次は社説です。教員の盗撮、子どもを守る対策が急務。女子児童の盗撮画像を交流サイト SNS のグループチャットで共有したとして、名古屋市と横浜市の小学校教員2人が性的肢体撮影処罰法違反の疑いで逮捕された。チャットには面識のなかった教員約10人が参加していたとみられる。教員は児童生徒の信頼を得て指導にあたる存在だ。立場を悪用して子どもの尊厳を奪い、画像をネット上に流す行為など言語道断である。動機や経緯など事件の全容解明が急がれる。教員による子どもへの性犯罪は他にも相次ぐ。被害に遭った子どもの傷は一生残り極めて深刻だ。関与した教員はわずかなのに、真面目に働く多くの教員の信用まで貶めかねない。再発防止策の徹底が必要だ。別の事件で逮捕・起訴された名古屋市の教員が持っていた携帯電話の解析で発覚した。チャットには女子児童の着替えを収めた動画など約70点が共有され、別人の体を合成した性的ディープフェイクもあった。性的肢体撮影処罰法は SNS やスマートフォンの普及により盗撮画像が拡散する被害が急増したことを受け、2023年に施行された。今回の事件はその法律によって教員が逮捕されただけに衝撃は大きい。教員は匿名でやり取りをしていた。チャットを開設した教員は、勤務校で教頭に次ぐ主幹を務め、学校行事の撮影も担当し、備品のカメラで盗撮をしていたとみられる。子どもに人気があったという同僚の証言もある。被害を受けていない児童生徒を含め、信頼していた教員に裏切られたショックは計り知れない。子どもの心のケアは最優先で進めなければならない。更衣室の盗撮対策や学校行事の撮影画像の管理を厳格にすることなど、盗撮を許さぬ環境づくりを学校や行政が一体となって進めることが求められる。文部科学省の調査では、性犯罪・性暴力で処分された公立学校教職員は23年度過去最多の320人となり、半数は被害者が勤務校の児童生徒だった。教育や保育現場での性犯罪防止のため、政府は子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する日本版 DBS を準備中だ。今回の事件を受け、教室に防犯カメラ設置を求める声も上がった。名古屋市は教職員に不審な行動がないか調査する。管理強化だけでは被害を防げない。子どもの人権保護の重要性を研修などで教員に伝え、教職志望の学生への教育も深めることが欠かせない。子どもの成長を支える職責や倫理観を自覚してもらうことが大切である。社説でした。 次は読者の声です。札幌市中央区にお住まいの神谷博樹さん69歳の方から、各党公約見極めて投票を。自民党は6月19日参院選で掲げる公約を発表した。物価高対策として国民一律2万円給付を盛り込んだ。子供や住民税非課税世帯の大人には加算し、1人4万円を給付するという。物価上昇が収まらない中、助かる人も多いだろう。しかし、一律給付は恩恵が高所得者にも及ぶことにもなり、どのような経済効果があるのか疑問は残る。6月11日の国会党首討論で、石破茂首相は、政府として給付金を検討している事実はないと議論を避けたにもかかわらず、すぐ13日に給付方針を表明したのはさすがにいかがなものか。首相は決してばらまきではないと強調。財源は赤字国債に依存しないという。しかし税収の上振れ分で本当に賄えるのだろうか。参院選に向けて与野党はそれぞれ給付金や消費減税などを有権者にアピールするが、増税や値上げなどの国民負担が後からどんどんやってくるかもしれない。有権者には目先にとらわれず後悔しないような選択が求められている。次は小樽市の山崎光平さん63歳からの投稿で、カープ戦では日ハム倒せ。広島で大学時代を過ごしたこともあって、広島カープをずっと応援してきました。北海道に日本ハムファイターズがやってきてからは両チームを熱烈応援しています。2005年にセパ交流戦が始まって、どちらを応援するか悩むことが増えました。16年の日本シリーズで両チームが激突した時は迷い抜いた挙句、中立の立場で観戦することに。でもこれでは試合が面白いはずがありません。赤一色で盛り上がるカープ応援席を見て、やはり自分はカープ側と後悔し、それ以来ずっと迷わずカープ側に座り、名物のスクワット応援をしています。ファイターズの運営ボランティアスタッフとしてエスコンフィールドで活動し、普段はファイターズを応援していますが、すみません、カープとの対戦の時だけは心を鬼にしてカープ応援席で日ハム倒せと叫んでいることをお許しください。これもファイターズにさらに強くなってもらうためなんですよ。以上、読者の声でした。次は斉藤一務専同心川柳です。パレードは裸の王の誕生日。パレードは裸の王の誕生日。エンガル、高橋久志。病む足をさすれば母がそこにいる。病む足をさすれば母がそこにいる。エベツ、山中真理子。浴衣着て二人で歩く若い夏。浴衣着て二人で歩く若い夏。札幌、清水彩香。逃げ惑う戦火の子らの今日の夢。逃げ惑う戦火の子らの今日の夢。北広島、根山則光。じり日より、のそりのそりとカタツムリ。じり日より、のそりのそりとカタツムリ。釧路、相馬美代子。暖かな夜消えないでおぼろ月。暖かな夜消えないでおぼろ月。与一、森夏樹、上り小6年。野の花のひっそり咲いて自己主張。野の花のひっそり咲いて自己主張。千歳、松浦美恵子。以上、同心川柳でした。次は、はいはい同心です。美唄市自営業、50歳の女性の方から、娘がお世話になりました。5月初旬のこと、札幌に住む娘が地下街で気を失い倒れてしまいました。近くにいた方たちが通路の端に連れて行ってくれて、救急車を呼んでくださり、お店の方がお茶を出してくださったそうです。 娘は声は聞こえても姿がよく見えない状態でしたが、病院での検査の結果、何事もなく済みました。通りがかりの大勢の方々に助けていただき、ありがとうございました。この場を借りてお礼を申し上げます。はいはい、同心からでした。以上で、社会面、暮らし面、読者の声などから終わります。